ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は、引き寄せ解放の4回目ですね。私がまあ、ちょっと参戦ゾーンのところで言ったんですが、私が少し言っていますのはね、やはり声が小さくて、少しかなり不利を受けてる人ね、まあ無理やり嫌いなことをやらせられてる子供が、まあ楽しく過ごすべき15年間の小さい頃が灰色になっちゃう。それからせっかく、女性がですね、家電製品なんかできて、時間的余裕ができてね、お母さんとしてのことも、また、社会のこともできるようになってね。しかしそれは賃金がすごく安くて、ものすごく忙しいという状態なんですね。で、今、保育所にものすごく国とか地方自体がお金かけてるんですが、ご自分で子供を育てたいというお母さんにですね、20万とか月20万とか30万とかいうのを渡せるんですよ。だから、やっぱりお母さんの身になってね、保育所に預けられなくても、0歳児、1歳児のところはね、月に20万とか30万とかを差し上げますから、ご自分でお育てになったらどうですかというような温かいね、女性に対しても温かい心を持った社会というものを言いたい。それから、昨日はですね、今はもう昔のと違って平均年齢が随分長いんだから、第二の人生って2回あるわけですから、それをお互いに年齢別でいがみ合ったりせずに、やはり良かったな、俺の人生はと思うような風にみんなで心優しくね、行きましょうと。まあ、こういうことですね。それから今日は4回目で。だから声の小さな人って言うと、やっぱりどうしても子供とか女性とお母さんとか、それから老人とかと思うんですけど、実はね、現役世代の若い男性でも辛いんですよ。それはやっぱりね、誰でしょうかね、日本の中に悪いやつって言ったらなんなんですけどね。会社と契約でいいと。ね。だいたい会社のために働くなんていうのはおかしいと。いう人がいてですね、奴隷になっちゃったんですよ。日本人は奴隷じゃなかったんですよ。実は会社員が会社のために働くっていう方が奴隷じゃなくて、それで会社と契約して、例えばまあもっとひどいのが、なんか臨時雇いみたいにね、して、正規社員じゃなくて、そして金のためだけ働くっていうのは、これは奴隷なんです。簡単に言えば。それで、まあヨーロッパの文化っていうのはですね、まあ中国の文化もそうですが、一部の人が、社会を把握してて、あと多くの人が、金銭とか、昔だったら身分とか、まあそういうもので縛られて、で、その中で、上の人のために働くっていう状態になっちゃってるんですよ。それで、こっちの方がいいって誰かがね、日本人の誰か、アホだと思うんですけどね、僕は。それが言って、みんなアホに騙されてね、それなんか、正規社員できちっと会社のために働くというよりか、お金をもらってお金だけ働きゃいいやという人が増えちゃったんですよ。で、今はそういうふうに錯覚してる人多いと思いますよ。だけど人生っていうのは限られた時間しかないんですよ。朝起きて、例えばこういうことですよ、具体的には。朝起きて、顔洗って歯磨いてご飯食べて、それでまあ女の人だったらお化粧して、そして、それから、次、会社から帰ってきて、7時とか。それからご飯食べて風呂入って、ちょっとなんかして寝ると。この人生、1日の人生で、家を出てから家に帰るまで、まあ大体平均したらね、10時間ぐらいあるんですよ。ちょっと残業なんかあったら、まあ12時間ぐらいもあるんですよ。この時間をどう過ごすかっていうのが人生なんです。特に、20歳ぐらいから50までの、実は自分の体力も知力も一番いい時期に金の奴隷になるのがいいか、それとも自分としてやりがいのある人生をやった方がいいかっていう、この選択なんですよ。で、ちょっと前までは日本人はやりがいのある若い時の一日を送ってたんですよ。一生懸命。それがこの頃になって変な意見が出てきて、それよりか金の奴隷になった方がいいよと。お金は全然変わってないんですよ。僕らの若い頃みたいに、僕なんかはまあどっちかって日本のためっていう感じでしたね。 まあ、会社のためと日本のためとほとんど一緒なんですよ。まあ、技術系だったこともありますね。日本人のためにいい製品を開発すれば、日本人も喜ぶし、会社も儲かると。こういう時でしたね。まあ、営業の人もそうでしたよ。一生懸命営業して、そして世の中にそういういい製品を普及させて、それでみんなも良かったわけですよ。それはね、あの時の松下電器ナショナルの人なんかね、まあ、松下幸之助がお客様は神様ですって言ってた通り、一生懸命やってましたよ。町の電気販売店に一生懸命通ってね、それでテレビを渡してました。それでまた電気店の人は一生懸命それを売って、その一生懸命売るのが自分の家のためでもあり、お客さんのためでもあったんですよ。そういう時代でしたね。じゃあ違う。そういう時代と間違えた。そういうまともな、あの日本だった。それがね、なんだかね、金儲者みたいなのが出てきてね、それで変なことになった。僕はテレビでね、誰か一回ね、ものすごく金を儲けてた、社長がね、ちょっとあんまり具体的に言うこと言うとね、その人僕非難する気持ち全くないんで、なんかどっか極めて豪華な旅行に行くとかなんとかやってたんですよ。到底普通では持ってないような金だったんですよ。で、その人は結局どうして儲けたか。従業員と契約をして、商品を本当はもっと安く売れるのを高く売って、それで自分のポケット入れたわけでしょ？そういう時代になっちゃった。要するに高く売れば高く売っていいじゃないか。いや、違うんですよ。みんなで日本というのをやって、みんなで喜んでいくっていうのが日本文化だったんです。だから日本は終身雇用だったし、それから年功序列だったんです。年功序列と実力主義のどっちがいいとって、もちろん年功序列ですよ。だって人間は実力に応じて人生を送ってるわけじゃないんですよ。それは役割はね、実力のある人が、例えば僕でしたら、僕は名古屋大学の物理の先生だったと。そしたら物理はできなきゃダメですからね。だからそれは僕の役割としてやってるだけで、社会の。僕の給料が高くていいってわけじゃないんですよ。それは全然物事は違うんですよ。給料の方は今度はどういうものを食べるか、どういうところに住むかですからね。これはできるだけ日本人は同じ食卓を囲み、同じような家で暮らすというのが幸福ですよ。本当に幸福です。自分も含めてね、幸福なんですよ。だからそういう社会にやっぱり戻っていくっていうかね、やっぱり反省して僕らもなんか考え間違ったということでね、そうしますと、つまりここでちょっと書きましたけど、これね、こっちですか。過当なヨーロッパ文化、つまり金で人間を縛って金の奴隷にするってのは現在の若い人かわいそうなんですよ。だから上司には、この前ビッグなんとかとかボーターズとかいうのがね、そういう事件を起こしましたけど、上司からいつもパワハラで怒られる。ね。もう街路樹殺してもいいからお前綺麗にしろって言われて、除草剤、強力な除草剤を撒くとか、それから売り上げ上げるためにお客さんから預かったお客さんの貴重な車を壊して、そしてそれを修理する。そういうのになっちゃうんですよ。だって人間じゃないんだから。金で雇われてる奴隷なんですから、そうなっちゃうんですよ。ええ、それがね、日本文化はそうじゃなかったんです。お客さんが大切な車だから、できるだけ早く、きれいに安く直しましょう。それによってお客さんが感謝してくれた分だけお足をいただきましょうと。ね。そして、平社員であれ、部長であれ、同じ、ほぼ同じ給料で、私が就職した時は 1.0 対 1.6 でした。だ今みたいに給料高くないですが、今で言えば、普通の従業員が500万円、年収500万ならば、まあ、役員はちょっとまた報酬形態が違いますが、部長さんまでは、一番高い給料の年収の部長さんが800万っていうね、制約がありましたね。そして社内は部長とか呼んでなかった。全部さん付けです。武田さん、ね、なんとかさん、田中さん。ね、佐藤さんって呼んでましたよ。つまり、みんなでやろうじゃないかと。ね。みんなでとにかく日本のためにやろうじゃないかと。日本のためになったらお金が来るから、それを、まあ、できるだけ平等に分けようじゃないか。これが一番いいに決まってるじゃないですか。なんで変なね、実力主義とか、なんかなったんでしょうね。まあ、日本人でよく考えない人がいたり、お金儲者がいたんでしょうね。もちろん、なんか、非雇用とか、なんとか言って、給料だけで縛って、で、僕の最後の方なんかひどかったですね。なんかこう、その部長なら部長何を使っ、例えば、軽自動車を作ってるところ オートバイ作ってるとこの分野はもういらないやつって売るんですよ。で、事業だけ売るならまだいいですよ、資本主義だから。だけど人をつけて売るんですよ。これ奴隷です、完全に。だって僕らはどこの会社でもよくて働いてるんじゃないんですよ。金を儲けたからいつで働いてんじゃないの。やっぱり社長の人格が立派で、みんなが立派で、そしてそこで働くことが自分の人生だったんですよ。お金なんてのは人間にとって幸福ももたらしませんし、家族の楽しい毎日、笑いの絶えない毎日ももたらしませんし、少年であれば、ああ、いい、自分のやりたいことをやれた楽しい少年だったなってこともないし、ね、潤いのある老後も送れないんですよ。それはお金で得られるものじゃないんですよ。ねえ。お金で得られるものじゃなくて、本当にその人の人生、それを大切にする社会。今はそれから見ればね、今私はお母さんとか子供たちとか老人に焦点を合わせてるようですけども、そうじゃないんです、私は。私の考えは、日本人が、できるだけ多くの日本人が、できるだけ自分の人生を送ってほしい。自分のやりたいことをやって、ああ、あの会社で頑張ってやったな。あれは俺の開発したやつだ。俺が営業したやつだ。と、そういう誇りを持って会社を終わると。まあそういうようなね、やっぱり、ちょっと前まではそうだったんですよ。もちろん、江戸時代もそうだったんです。侍は侍で藩のため。農民は農民で村のため。商売人は商売人で都市のため。一生懸命やってたんです。もちろん、平安時代はもう皆さん貴族のことしか知りませんからね。日本の歴史って面白くてね。もう、例えば鎌倉時代って言うとね、何をご存知ですかって言うとね、源頼朝とか北条政子とか言うんですよ。それは、ほとんど関係ないトップの方なんです。今歴史がそういうふうに教えてるのは、ヨーロッパとか中国の歴史の文化になっちゃって、で、上の方だけ知ってる。そしたら、鎌倉時代の人って、縦穴住宅ですか、それとも今みたいな住宅ですかって聞いても誰も知らない。お百姓さんはその時に、すきとかくわとかでやってましたか、どういう方法でやってたんですか、全然知らない。つまり、日本の歴史というけど、日本の、もうほんのわずかな、ちょっとした上の方の人しかない。それでまた、それがまた極端に詳しいんです。源義朝、頼朝はどうだった、北条政子はどうだった、北条政子の、この演説はどうだった、それやるんですよ。それまあね、歴史学者も悪いって言えば悪いけども、まあ、ちょっとあんまり言いたくないんですけど、NHK の大河ドラマでも、歴史やってんじゃないんですよ。歴史やってんじゃないんです。ね。どういう風に日本はなってきたか。どういう心構えでみんなが、それで日本のね、だから明治の初めにね、イギリス人とかアメリカ人とか日本に来て、ああ、いい国だなと思ったわけですよ。みんなそう残してる。ああ、いい国だなっていうのは、金とか身分で縛ってんじゃなくて、漁師は漁師の誇りでやって、楽しくやって、ね。その状況を書いた本をある時に、女性の闘志ね、女性解放運動の闘志に見せたら、こんな惨めな生活があるのって言ったからびっくりしちゃったんですよ。ね、じゃあどういう生活がいいの？もう働き回って、上司の命令を聞いて、あっさり首切られて、寂しい40代を過ごすと。まあそういうようなことしかわからなかったんですね。まあ歴史はあんまり勉強しなかったから、歴史自身が、源頼朝のことしか言わないから、鎌倉時代だったって全く違う印象を持ってるんですよ。まあそれがね、今後日本がこれからまたね、やっていく上で、まあ今日は引き寄せの法則4番。人間としての会社員。人間としての人生。これを多くの人が送ってもらいたいなと思っております。あ、これ引き寄せの解放つってんのはどういうことかって言ったら、量子科学がすごく進んで、パラレルワールド。自分たちの社会は自分たちで選べるんだと。これが最近の量子力学の結論ですからね。それをまあ社会に応用してほしいということです。